今日はお読みいただきましたこの箇所から御霊の力に満ち溢れてというそんな題で言葉をご一緒させていただきたく願っています。6月の末に就活セミナーが持たれ、そこではキリスト教の死生観というメッセージをさせていただいてから、しばらく神の国ということにスポットを当てさせていただいて、何回かお言葉を取り継がせていただいていると思います。神の国って何ですかっていう、イエス・キリストが主として崇められ、そして治めておられるところ、義と平和と聖霊による喜びに満ち溢れているところ、やがて、それは目に見える形で新天新地となって明かしされるというようなことでもありますけれども、それとともに、協力教会の福本先生を通して、祈祷と聖霊によるという本当に力強い、私たちの心に残るメッセージを、先日いただいたことでありますけれども、そうしたことを合わせてですね、神様は今聖霊によって開かれるところの神の国の祝福というのをこの御影福音教会の私たちに注ごうと開こうとしておられるのかなというふうにこう思わされています。そんな中で、その一つの結論となるそんなメッセージをこの朝ご一緒したいと願います。先週でありますけれども、先週はガリラヤのカナの結婚式において、イエス様が交渉外で初めて救いの印としてなさった奇跡からご一緒させていただきました。私の大切なイエスよ、大変なことになっちゃったの、披露宴でみんなを酔わせるブドウ酒がなくなってしまったのよ、イエスよ何とかしてちょうだい、母マリアがイエス様に申し上げたときに、なんとつれないことでしょうか、イエス様の答えは、女の方、あなたと私と何の関わりがありますか、私の時はまだ来ていませんという、意味がわからないマリアという、何をバカなことを言ってるのイエス、そんなわけのことわけのわからないことを言わないで、あなたは私を助けてくれたらいいのよという、そのようにマリアは言ったかというとそうではなく、このお方の言われることはどんなことでもしてください、そうイエス様は神の御子っていう、私たちが自分のニーズによって思うように引きずり回すようなお方ではないっていう、本来私たちがひれ伏し礼拝を捧げるべきお方っていう、それを察知したマリアは、このお方の言われることは何でもっていう、それはマリアのイエス様、あなた様の仰せられることはどんなことでも聞き従いますって、私に命じてくださいっていう、そういう信仰告白っていう、私の時はまだ来ていませんと、話されたイエス様でしたけれども、さあ神の時が満ちました、イエス様の時が満ちました、縁にまでいっぱいに、神の縁までいっぱいに水を満たしなさい、イエス様はそのしもべたちの従順を用いてそこに神の国を開かれた、神の支配を開かれた、 そしてご自身の栄光を表された。それはまさに、時は満ちた、神の国は近づいたっていう、悔い改めて福音を信ぜよっていう。そしてその時ですね、実際にそこに開かれた神の国、神の支配、そして水がブドウ酒に変わるっていう、そこに開かれた神の国に触れた人々は驚嘆して神様の恵みを褒めたたえたっていう。お水か何かあった方がいいのかな、大丈夫ですか。イエス・キリストを主と崇めるところには神の国が開かれるという信じがたい奇跡が起こるという、皆さん天井から吊り下ろされたあのチューブの人物の罪と癒しもそうでありました。4人の友がイエス・キリストを主と崇めて、吊り下ろした時にそこに開かれた神の支配の中で彼は癒しを経験しました。あるいは長地の夫人もどうでしたか。後ろからこの方の衣の裾にでも触るならばきっと治るに違いないとイエス・キリストを神の御子として崇めて、そこに開かれた神の支配に触れたその長地の夫人は癒されました。あの火の中でもところ構わず倒れ込むあのチューブのこの青年、なんとか弟子たちにイエス様に癒していただこうと思って行ってみましたけども、イエス様はその時おられなくって、弟子たちだけでっていう、癒されることができなかったけれども、イエス様が帰って、そこに来られた時に、父親は何と言ったでしょうか。イエス様もしできるならば息子を癒してください。イエス様はもしできるならばと言うのか、信じる者にはどんなことでもできると。そしてその父親が不信仰なこの私を憐れんでください、主よと言ってイエス・キリストを主と崇めた時に、主とおっしゃった時に、そこに神の支配が、神の恵みが開かれて、その子は癒しを経験するっていうことがありました。そして、なんと驚くことでしょうか、その神の支配をそこに開く、神の恵みをそこに開く、その鍵は初代教会にも託されたっていう。例えばですけれども、ペテロとヨハネが午後3時の祈りをこう捧げに行っていましたよね。そうするとこの、足がなえて、そして、宮で、物乞いをしているっていう、その時そのものにあって、ペテロは言いました。私を見なさいと。そして金銀はないが私のうちにあるものをあげよう。イエスの御名によって立って歩きなさいと。イエス・キリストを主と崇めて、そしてそれを受け取ったその 人物、そこに開かれた神の恵みによって、神の支配によって、神の御国によって、彼は癒されました。あの迫害者サウロ、後に誰になりましたか？そう、パウロになりましたよね、パウロ、うん、そしてダマスコのクリスチャンを迫害しに行こうとっていう、その中で、イエス様の臨在に触れて、彼は目が見えなくなってしまってっていう、まあ、そんな中でですね、イエス様がキリストの弟子であるアナニアに、彼のところに行って彼に手を置いて祈ってあげなさいと、そうすると彼は目が見えるようになるからって言って、イエス様なんということを、って、あのサウロという男は教会を迫害した人物なんですよっていう、けどもアナニアはイエス様を主と崇めて、イエス様の言うことであるならと言って、迫害者、目が見えなくなっているサウロのところに行って、彼の上に手を置いて、兄弟サウロよと祈った時に、そこに開かれた神の支配、神の国、恵みによって彼の目は開かれた。そうしたことが、聖書はまさに使徒行伝の記録というのは、そのところそのところに神の支配が、神の国が開かれた記録。そして皆さん、なんと光栄でしょうか。その神の支配を、神の国をそこに開く鍵、それは私たちにも託されたっていう。って本当ですかと。本当です。聖書は、彼らは涙の谷を過ぎるときにもそこを泉の湧くところとするという、神の支配を、神の恵みを開くものとすると、まさに御影福音教会に神様が約束くださった、あなたは神の支配を、神の御国をそこに開くものとされているんだと聖書は言うわけであります。そしてそればかりか、あなたが救われたのは、そこに、この地上に、この地に神の国を開くためにっていう、まさに、誠兄弟の証しはそうでしょう。心の内でキリストを主と崇めて、そして仕えていくときに、そこに開かれた神の恵みに触れることを通して、人々が神様の愛を体験していくっていう。本当にこの今週、お盆の時期、人との出会いっていう、再会とかいうことが多い、そういう季節ですけれども、その中で大切なことは何かということを、神の支配を開く鍵を託されたお互いにとって大切なことは何かということをお読みさせていただいた、このルカの4章を通して語りかけをいただきたいと願っています。早速でありますけれども、このルカの福音書の4章、この箇所は、洗礼者ヨハネからイエス様がバプテスマを受けた直後のことが記されている箇所であります。4章ですけれども、3章の21節を見ますと、さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が 鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった、うんぬんと、そして4章の1節、聖霊に満ちたイエスはヨルダン川から帰られ、そして御霊に導かれて荒野にと、そのように聖書は記しているわけでありますけれども、イエス様がこのバプテスマを受けた後、荒野に聖霊に導かれて40日40夜の断食をしたという、まあ、その後に悪魔の試みを受けたということが記されている箇所です。この箇所、皆さんもちろん、イエス様が救い主として、立たれるために、どうしても通らなければならないものとして、天のお父様がそれを良しとなさって起こったことだと思います。とともに、御霊に満たされて、この底を泉湧くところとするために使わされる私たちにとっても大切なことが教えられている箇所、このところからという、最初に皆さん、この4章の1節を、4章の2節を見ますと、40日間悪魔の試みに遭われた、その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。40日間断食、神様から語りかけをいただいたらですね、あなた40日間断食しなさいって、分かりましたっていう、私はする覚悟があるという方いらっしゃいますか。その中でですね、40日間私たち、ちょっと私びっくりしたんですけど、それが終わった時に空腹を覚えられたって書いてますね。私だったら3日目ぐらいからあと37日、36日、終わったら何食べようとかですね、お腹減ったなとかって、そんなことがこう頭にこう湧いてきて、それに支配されるんではないかと思うんですけど、空腹を覚えられたのはそれが終わってからっていう。皆さん何を想像されますか。終わってやっと空腹を感じるっていう、それまでのあと何日で断食終わるとか、そんな状況ではなかったんですかね。とても熾烈な生きるか死ぬかのそういう戦いだったということも言えるのではないでしょうか。ともにこの悪魔に導かれてというわけではありません。聖霊に導かれてということですから、神様の御手の中でということっていう、ということはそこを通ることを通してでなければ受け取ることができない悟り、祝福があるっていう、そんなことを考えるときに、皆さんどうですか。私たちの生涯で、皆さん、あなたはどうして私の生涯、私だけこんなことをどうしてというふうに思うことはないでしょうか。そして中で時に自分を責めたりっていう、あるいは否定的になったり消極的になったりっていう、けどもそのような受け取り方は本当に正しいのでしょうか。神様の恵みの中で私たちがそういうことを経験をさせていただくとするなら、ひょっとするとそのどうしてと思う中に本当に驚くばかりの宝が、ダイヤモンドが隠されているっていう、この試練の中で神様、私にあなたは何を教えようとしてくださってるんですかという視点を持つということは大事なことではないでしょうか。そんなことをも、お知られる箇所でありますけれども、早速、見てまいりたいと思います。まず、 一節ご一緒に読んでいただいてよろしいでしょうか。一節と14節の言葉をちょっと比較したいんですけれども、一節をまず最初に読んでみましょうか。三、はい、聖霊に満ちたイエスはヨルダン川から変えられた、そして御霊に導かれてアラノに降りた。40日40あのアラノにおける断食をする前ですけども、した後のことが14節に記されています。ご一緒に14節3、はい、イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広がった。ここですね、新改訳ではちょっと表現が分かりにくいんですけども、公約ではですね、この14節はこう記されています。それからイエスは御霊の力に満ちあふれてガリラヤに帰られたっていう。皆さん、14節と一節は同じでしょうか。一節は、さて聖霊に満ちたイエスは、そして14節は聖霊の力に満ちあふれたイエスは、同じでしょうか。ちょっと違うんですね。バプテスマを受けた後のイエス様は聖霊に満ちたイエスはという表現なんですけど、この40日40夜の断食をした後、聖書は何と言ってるかっていうと、聖霊の力に満ち溢れたイエスはっていう、満ちるか満ち溢れるかっていう、非常に意味のある言葉だと思います。満ちるのと満ち溢れるのとの違いっていう、満ちるというのは私自身の養いのために必要なものであります。聖霊に満ちるっていうのは、神様どうぞこの私を聖霊に満たしてくださいっていうのは、私自身の必要のために。それとともに他者を潤すものとなるためには満ちあふれる必要がある。満ちあふれるものでなければ他者を潤すことは不可能。本当にここに奥義が記されています。私も神の国のために、神の国の広がりのために召されているんだ、神様感謝します。長村兄弟は職場、しかし私は家庭において、私は学び屋においてうんぬんと頑張ります。けれども、もし私たちの内側が満たされていないにもかかわらずそれをしようとするときに、最初はできてもですね、だんだんどうなるかっていうと、苦しくなる、自由がなくなる。それだけではありません。裁きの心が湧いてくるっていう。そして、裁きだけではなくてですね、ついには、言いたくもない嫌味を語る者に、そして、自分が後悔する人を傷つけたりっていうだけではなくて、自分がこう、自分も後悔するというようなことに。ですからまずは自分自身満たしていただき、そして満ちあふれるものを通してでなければ人を潤すことはできないっていう、心が枯れてきてっていう、本当に私たちの心の中でですね、裁きの思いが湧いてきたりっていう、ある面それは感謝ですね。黄色信号、そのまま進むならば、 あなたは衝突しますよ、追突しますよ、何かを破壊することになりますよ。
そう、
何かをするというよりも、まず荒野において、神様と交わることが大切だという、満たされるための手段、御霊に満ち溢れさせていただく満たされるための手段、それが荒野におけるところの祈り。イエス様はいつも寂しいところに行って一人祈っておられた。この朝、皆さんは、私たちは祈りの場所があるでしょうか。本当に一人静かに神の前に心を注ぎ出す、心がこのトゲトゲしくなったりカサカサしたりっていう、それもそのまま神様の前に本当に告白できる、かっこいい言葉ではなくて本当にもうカサカサでどうにもならないんですって、そのようにもありのままの本当に自分を投げ出すことができる、そんな穴のを私たちはいただいているでしょうか。うん、さあそうした中で、私たちのうちにいただいている聖霊の恵みということをこの朝ご一緒に考えたいわけですけれども、一つ目の誘惑から、イエス様がこの40日40夜の断食を終えた後、試みる者サタンは3節、あなたが神の子ならその石にパンになれと言いつけなさいと近づいてまいりました。イエス様は、人はパンだけで生きるのではないという御言葉によってそれを退けられましたけれども、本当にその空腹たるやいかばかりか。そして受けた聖霊の恵みによって、石に命じるならばパンにすることができる、それも可能だとするなら、私たちはどうでしょう。ちょっと皆さん、創世記のエソー、イサクの息子のエソーとヤコブの物語、ちょっと思い出してみたいんですけれども、エソーは長子の剣を何にと交換したか覚えていらっしゃる方いらっしゃいますか。長子の剣をエソーは何と交換したのか。創世記の25章を開いていただいてよろしいですか。創世記の25章の29節、寮に出かけていた新約、旧約聖書の41ページですね、旧約聖書の41ページ、創世記の25章、29節からちょっとお読みしますね。イサクの息子2人、イサクはエソーとヤコブを設けましたけれども、その長男エソー、野に出て行って漁をしてお腹を空かして帰ってきた時のことですけれども、何によって長子の剣を売り渡したかっていうと、29節からお読みします。さてヤコブが煮物を煮ている時、エソーが飢え疲れて野から帰ってきた。兄エソーはヤコブに言った。どうかその赤いのを、その底の赤いものを私に食べさせてくれ、私は飢え疲れているのだから。 それゆえに彼の名はエドムと呼ばれた。すると弟ヤコブは、今すぐにあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。兄エソーは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など、今の私に何になろうと言って、その長子の権利を売ったと記しています。皆さん、私たちに置き換えるならば、神様が私にくださった聖霊の賜物など、それが何になろう。神様が私のうちに回復してくださった神の形など、それが何になろう。そんなものよりも聖霊の賜物を売り渡してっていう、自分の必要のために自己実現のためにっていう、でもそうじゃないんだということを、神様がくださった聖霊の賜物というのは神の国を広げるために神様は私たちに賜ってくださったもの、尊いものなんだ。そのためにイエス様は、私があなた方を選んだんだ。そしてうちにいただいた聖霊は、やがて私たちは永遠の命の保証であり、神の国を継ぐ保証でもあるっていう、だから聖霊を消してはならないんだっていうことですね。私たちのうちに囁かれる聖霊の御声を消してはならないんだっていう、それが何になろうっていう、そうじゃない、皆さん、御影福音教会、教団からですね、出てる、毎年出るんですけども、強制報告と、それから決算報告、でそれでですね、御影福音教会、私も改めてそれを見てびっくりしたんですけど、なんと御影福音教会の宣教費、どのぐらいだと思います？宣教費、宣教費にね、100万以上使っている教会もあります。音楽家のあの先生を呼んで、そして春にはこの先生を、秋にはこの先生をですね、スペシャルイベントっていう、そして、そのための新聞織り込みはっていう、何万枚、そしてその一面、この一つ新聞織り込みするのは5円とかですね、そして宣教費が、ですから100万円っていう。でも御影福音教会は開拓教会とほぼ変わりがない、ほとんどゼロですね。言葉を変えるとどういうことかっていうと、あなた方こそが私の推薦状、あなた方、私の推薦状はあなた方です。それは私の心に記されている、すべての人に知られて、また読まれているものだ。だから本当に私たちこそが、聖霊をうちにいただいた私たちこそが宣教の最前線なんだということを私たちは受け取らさせていただいているということですよね。御影福音教会は私たち一人一人がそこを神の国とする支配を開く権威を与えられている、それを用いるっていう、それがなければ御影福音教会の宣教はゼロということですね。何もしない、宣教のためには何もしない教会になってしまう。いや、逆に言葉をひっくり返るなら、最も積極的な最前線の宣教、他ではないキリストによって贖われた私たち 天の鍵を授けられた私たちがイエス・キリストを主と崇めて、そしてそこに神の支配をもたらすっていう、神の臨在に触れていただく、神様がそこで現れてくださるっていう、そのように私たちは使わされているっていう、それが何になろう、エソーではありませんけども、いや私たちにとって一番大切なものは、何を失ったとしても主旨しなければならないものは、この御影福音教会、神のイエス様の命によってあがなれた私にとって一番大事なものは何かって言ったら、失ってはならないものは神との交わり、臨在なんだっていう、これが命なんだっていう、これを失ったら宗教でしかなくなってしまう。そして、二つ目でありますけれども、悪魔はどうしたでしょうか。イエス様を連れて瞬く間に世界中の国々を見せて、これらのものは全部私に任されているので、もしあなたがひれ伏して私を拝むならこれらのものをあげようという。悪魔はここで本音をイエス様に語りました。サタンの本音とは何か、自らの前に私たちをひれ伏させたい、私たちを自らの前にひれ伏させたいという、そうするならばすべてのものをあなたにあげてよいんだ。皆さん、私たちの人生の目的はどうでしょう。この世を手にすることでしょうか。そうではありません。そうではなく、この世を神様の愛で管理すること、治めることっていう、この世に神の国をもたらすこと、聖書は、人類の罪のゆえに、この世の被造物は、神の愛によって治めてくださるものを失って、そして虚無に服したと聖書は教えています。もしひれ伏して、拝むなら全てのものをあなたにあげようという、ここがぼかされるときに、でも私たちの人生の目的はこの世のすべてのものを手にすることではなく、神様の愛でこの世を治めること、ここがぼかされるために、ぼかされるときに私たちは自らの欲のために自分と人を悪魔に売り渡すことになるっていう、売り渡してはならないっていうことですね。そして、最後にもう一つのことを見て終わりたいと思いますけども3番目に、今度は悪魔は、9節、また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えるとも書いてありますから。神殿の頂から飛び降りるならっていう、御使いが支えるからみんな驚くでしょうねっていう、ここはいただいた聖霊の恵み、いただいた聖霊の恵み、与えられた神の子としての特権というものを、立場というものを、私たちはどのように用いるべきかということを教えています。皆さん、神様にとっても、愛する人たちにとってもですね、大切なあなた、神様にとっても 家庭においても職場においても大切なあなたっていう、そしてそのあなたがですね、この自分の思うようにことが進まない、そのことの上にもう誰も私の言うことを聞いてくれないのねって、もう誰も私の言うことを聞いてくれないって言ったらもういいって、私はここから飛び降りる、皆さんがそう言ったらどうでしょうか。ご家族は、職場の人たちは、もう私の言うことを聞いてくれないって言ったらもういい、私はもうここから飛び降りるって言ったら、神様にも愛され、本当に全ての多くの人に必要とされているあなたがそう言ったとしたら、ああどうぞそうしてくださいと言いますか、言えるでしょうか。そういうことは難しいでしょう。もうそしたらもう分かった分かった、あお母さん分かったと、もう飛び降りないで、あるいはおばあちゃんとかって、ああもうあなた分かったわって、もう分かった、それこそ私の言う通りにしてくれないったらもう死んでやるもしそう言うとするなら、そのような生き方とは与えられた特権を持って人をコントロールする生き方だということです。聖霊の賜物というものは、命というものは、いただいた命というものはそのように用いるものかというなら、そうではないっていう、受けた恵みを、あるいは立場を利用し、盾にとって脅すような生き方をしてはっていうことを聞いてくれないんだったら、もう私はここから飛び降りるというような、人を脅すような生き方をするために、私たちは聖霊の恵みをいただいたわけではないっていう、それは力によるところのコントロールなんだっていう、してはならないこと。聖霊の賜物というのは使える生き方、そしてイエス様は、聖霊に満たされたイエス様は十字架にまでお使いくださった、命を注ぎ出して、そして私たちは生きるようになった御霊の実っていう言葉がありますけど、皆さん考えてみますと、御霊の実、愛、喜び、平和、親切、寛容、忠実、柔和、自制っていう、これはみんな命を育むもの、人を生かすもの。育むために私たちは御霊をいただいたっていう。あなた方は代価を払って買い取られたもの、聖霊の宮ではないかとイエス様はおっしゃいました。本当にこのお盆の時期、もう一度神様の前に静まる機会を与えていただいて感謝です。皆さん、私たちは何のために贖われたんでしょうか。何のために私を贖ってくださったんでしょうか。天国の切符を受け取ったから、もう私はもういいですって、イエス様が迎えに来てくださるのを、私お待ちしていますっていう、そのためではない。私たちはこの地に神の支配をもたらすためにいただいた聖霊の恵みを持って、そこに神の国を開く、その鍵が託された。私たちは受けた御霊によって人を、人に仕え生かすために、人を潤すものとして、 このメッセージを受けて、心が騒いでくるっていう、そういう兄弟姉妹たちがいらっしゃるでしょうか。あるいは本当にそうだ、アーメン、感謝っていう兄弟姉妹たちがいるでしょうか。けども、心が騒ぐっていう、穏やかではないなんか気持ち、なんかせっかく恵みを受けようと思って今日礼拝来たのに、なんか私の心をむしろ変えてざわざわするような、そんなメッセージ来たくなかったわっていう思う兄弟姉妹たちがいるでしょうか。私たちは荒野に退いて、改めて神様の前に心を注ぎ出す、そういう恵みがあるということ、本当に誰にも自分の心を持ち出さないで、仕方がない、私がしなければならないからって頑張ってというような、そういうことではなくて、本当に愛されている私であることを改めて受け取らさせていただいて、改めて私のうちから喜びが湧きあふれて、ああ本当に神様感謝します、そして満ちあふれる、あふれる聖霊の恵みによって、使えるものであらせていただきましょう。祈りと、断食、あらにおけるところの神様との交わり、これなしにはやっていくことはできません。あるいはやっていってはならない、自らを神にしてはならない。お祈りをいたしましょう。